シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストじゃないんですけど、ゲスト的に紹介しちゃうこの方に来ていただいております。
シネマクティフ東京支部の松です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、僕ら東京支部の2人でやるのは、今回もギギンワウワウオンデマンド、隣、ワウワウオンデマンドで見れる映画をネタバレなしで話す企画となります。
はい。
2回目なんですけど、あれですね、ワウワウ、本当にですね、他の配信サービスにない貴重な映画をやってたりするんで、うん、最近だと、クロエジャウの過去作とか、セリヌシヤマの過去作とか、うん、ミナリのリー・アイザク・チョンの過去作とかをやってたりして、うん、で、この7月で配信終わっちゃうんですけど、悪は存在せずっていう、
うん、
パスさん映画最近見たんでしたっけ？
はい。
僕は、TIFF で見逃していたんで、ワウワウのおかげでやっと見れましたっていう感じ。うん、でですね、こういうのが結構あってですね。
なんかロンベさんがツイートしてた、うん、洞窟もやるんですよね。
洞窟も今度やりますね。
あれすごいですよね。なかなかやらなそうなんで、他の。
そうなんですよ。だから、本当ね、契約もういいかなと思って、ちょっと止めようとすると、いい映画とかドラマが来るって感じで、本当絶妙な感じのところついてくるなっていう。うん、感じですね、うん。で、まあそのワウワウオンデマンド配信中の映画を、今回も話しますが、今回は企画2本目で、今度は自分ロンペが選んだ作品で、映画のタイトルが、ピクシー復讐と逃亡となります。うん、ではこの作品の概要を読んでみます。アイルランドの西部、若い女性ピクシーは母親の墓にある復讐を誓う。ピクシーはある青年と空港で待ち合わせし、サンフランシスコに向かうはずだった、点点点となっています。では、この映画の感想を今回は松さんからお願いします。
はい。そうですね。なんか、この話は結構、一個前に撮ったレア星での偽りと違って、
うん、
なんか、ストーリーがこう、きっちりあって、
うん、
展開をあまり言うと、すぐネタバレになるような話なので、うん、まあ、あんまり話さないようにはしますけど、まあ、ざっくり言うと、まあ、ドラッグものであり、
うん、
ロードムービーものであり、まあ、男女三角関係といったまあ要素が絡み合ったような、まあ、それすごい、いい塩梅でまとめてるような作品かなっていうふうに思いました。で、僕は全体的な感想としてすごい面白かったですね。なんか劇場公開しても全然良い、いいぐらいのクオリティというか、なんか、この監督の一個前かな、結構前かもしれないですけど、セイ・トリニアンズ女学院っていう、
はいはいはいはい、
ちょっと僕はそっちまでしか見てないんですけど、
うん、
まあ、それとはまた もっとなんていうか、クオリティが高くなって、まあ、これはこれで、コメディとして面白かったんですけど、
うん、
もっとクオリティが高くなってるなってイメージもあって、
うんうんうん、
はい。だから、映画としてもすごい出来がいいですし、脚本というか、ストーリー展開もとても良かったので、配信しかなかったらちょっともったいないなという印象はありますね。で、ちょっとだけ触りを言うと、まず冒頭が僕はすごい掴まれて、
うん、
なんか初め二人の、まあ、青年が出てきて、うん、そいつらがなんか仮面を被って、まあ、仮面というか お面みたいな、シャチお面を被って、動物のお面を被って、で、ドラッグを取るために、まあ、ある建物に潜入っていうか、押し入るんですけど、
うん、
そこがまず教会だっていう ところがすごい面白くて、でしかもその教会に神父さんが、まあ、何人かいるんですけど、その中にアフガニスタン人がいるっていう設定もすごい面白くて、でそこでなんか、まあ、まあ、そこはちょっとも言わないですけど、アフガニスタン人であることによって、あることを気づくっていう展開も、とても面白いですし、まあ、ドラッグもので、まあ、そういう、あんまりドラッグと関わってなさそうな人がドラッグを扱うっていう映画とか、まあ、ドラマだったりとか、あるっちゃあると思うんですけど、まあ、ここまで、もろ教会で取引が行われてるみたいなんてあんまないので、
うん、
その時点ですごい面白いなって、こう、引き込まれたような感じはありますね。で、あとその後の展開も、誰が主人公になるかっていうのが、ちょっと若干分かりづらいところになってくるところが、うん、あったりとか、
うん、
あとはその、いろんなキャラクター、立場のキャラクターが出てくるので、なんか一見見ただけでは、すぐに、その単純な構想みたいな、A というグループと B というグループが、まあ、構想してて、それを解決するみたいな話だけではない複雑さみたいなのも、
うん、
映画としては面白いですし、
うん、
なんか、そこが自分の中で理解していくところの部分がもう魅力だったりするところがあるかなっていう。なんかワウワウの説明だと、クエンティン・タランティーノの影響を受けてるみたいな。レザーボアとかそういう影響を受けてるのかもしれないけど、でも別にそんな、なんか、もろパクリみたいな感じでもないし、まあもちろんその下地でドラッグとかあるんで、そういうところはまあ影響を受けてるのかもしれないけど、ちゃんとオリジナルがあって、しかもなんかその、イギリスというか、アイルランドか、アイルランドの片田舎っぽい、なんていうか、ところを利用したコメディー感みたいなのもとても良かったし、なんか、さっき言いました、ドラッグとロードムービーと三角関係っていう要素、プラス、そこにコメディ要素も、いい塩梅で含まれてるのも、すごい良かったですね。
うん、
で、話も、まあ、その、まあ、今まで言ったみたいに面白いんですけど、出てる俳優陣も、まあ、劇場公開されないのもったいないなっていう人がたくさん出てて、
うん、
例えば、その、主人公の女性の、その、まあ、タイトルにもなってるピクシーの役のオリビア・クックは、まあ、ワウワウの説明にも書いてますけど、レディープレイヤー1にも出てますし、僕個人的には、8月22日から配信されるハウス・オブ・ドラゴンのメインキャストの一人にもなるんですよね。
そうなんですね。
はい。アリセント・ハイタワーっていう、はい。
もう、そこら辺が好きな人は、あれじゃないですかね。
そうですね。
待望なんじゃないですかね。
はい。
そうなんですね。
で、それ以外にも、まあ、アレック・ボールドウィン。
うん。
まあ、今後あんま見れないかもしれないですからね、アレック・ボールドウィン。
事件の前でしょうがない、これ。
はい。あとは、ピクシーのお父さん役のコルムミーニーですかね。
うん。
彼も出てて、で、しかも彼は、役名がオブライアンっていう名前なんですけど、
うん、
カレンってオブライエンって言ったら、スタートリックが好きな人を思い出すと思うんですけど、ディープスペースナインとか、ネクストジェネレーションで、彼はオブライエンっていう役をやってたんですけど、だから多分、それから名前取ってんじゃないかなっていうのも、はい、面白いし。
ラフランスさん案件でしたよ
ね。あ、そうですね。ラフランスさんだったらビッとくるかもしれないです。で、そうですね。あとは、まあ、三角関係なんですけど、どっちとつくのか、どっちとくっつくのかとか、
うん、
そういうところも、まあ、最後まで見てると面白いかなっていう点も、
うんうん、
見どころだと思います、
うん。
はい。僕は簡単ですけど、こんな感じですね。感想は。はい。はい、
ありがとうございます。では、次は自分論評の感想と、僕が作品選んだんで、まあ、選んだ理由のところを話したいと思うんですけど、
はい。
ピクシー、復讐と逃亡がですね、まあ、ちょっとこれ、また、不思議な味わいの映画で、
うん、
僕が選んだ理由は、まさに、その説明的なところで、
うん、
クエンティン・タランティーノの作品の影響を受けたと思われるってことが書いてあった
から、
なんですけど、まあ、僕はそういう言葉に弱くて、すぐそういう映画を見ちゃうんですけど、なんか、 まあ、タランティーノの影響とか、あ、どっかの、なんだ、タイのタランティーノとか、
マレ
ーシアのタランティーノとか、
ね、うん、
そういうフレーズにすごい弱いなっていう感じがして、まあ、ついそういう映画見ちゃうってところですね。で、まあ、僕もやっぱね、最初の方が、面白くもあり、結構わかりづらいっていうところがあったかなっていう感じですね。で、まあそのタイトルがピクシーなんで、オリビア・クック演じるピクシーがメインキャラクターになるっていうのはすぐわかるんですけど、まあ、本当その他のキャラクターのドイツがメインなのかっていうのは、まあ、特に最初わかんなくて、あ、こいつ死んじゃうんだ、みたいな、とか、あれ、こいつらが、あれ、重要になってくの？みたいな、のが、いちいち、驚きがある、感じで、まあ、実際そういうふうに、びっくりするような感じで作ってあるんだと思うんですけど、まあ、そこら辺が面白いなっていうところですね。で、まあ、そこ、もう面白いんですけど、確かに、面白いけど、飲み込みにくいってところも結構あって、もう特に冒頭10分か20分ぐらいは、僕ちょっとね、初見で見てて、戻して見直したってぐらいなんですけど、あんまり見方としてよくないかもしれないですけど、僕は最初の20分ぐらい2回、戻してみたっていう感じ、
ね。とてもわかります、それ。
ちょっと、それでもね、ちょっとわかんないところあるんで、あとで時間あればちょっとそこ話しようかなと思ったんですけど、まあ、とりあえず、そういう感じで見たっていうところで、まあ、特に、でも、なんでしょうね、まあ、前半分かりづらいって言ったんですけど、まあ、こういう作風ってやっぱり、タランティーノとか、あとイギリスだとガイ・リッチーとかも、こういう映画すると思うんですけど、でもやっぱり、タランティーノとかガイ・リッチーって、そういう映画の見せ方がやっぱ上手いんだなっていう感じはするんですよね。だからそこが、飲み込みにくいっていうのは、もしかしたらちょっと監督としての差なのかもしれないなっていうのはちょっと感じはしたかなってとこですよね。で、まあ、このピクシーは途中から、ピクシーとあと、2人の男性、まあ、まさに言われたその3人、三角関係みたいな感じで、その3人のロードムービー的になって、いくんですけど、まあ、そうなってくると、話が結構シンプルになってきて、まあ、ちょっとわかりやすくなってくるし、その後で、3人でなんか海に入ろうぜみたいな場面があるんですけど、まあ、そこら辺からかなりですね、この3人の雰囲気も良くなってきて、まあ、非常にそこら辺からかなり、映画盛り上がるっていうところだと思いますね。まあ、でもそこだと結構映画のかなり後半まで来ちゃってるんで、まあ、そこのなんでしょうね、関係性が盛り上がるのは結構なんかエンジンかかるのに時間かかるって感じはすごいするかなってとこですね。で、あと僕が良かったのは、まあ、この逃亡することになる3人にですね、1人とても優秀な追っ手がやってくるんですけど、これが、シェイバスって男で、この人がすごいいいキャラクターで、まあ、初登場シーンで、まあ、ある人物が、彼に、仕事を依頼するみたいな感じ。まあ、何でもやみたいな感じだと思うんですけど、彼に仕事を依頼するんですけど、その時に、このシェイマスが何をやってたかっていうと、なんか、車で人を引きずって、拷問してるみたいな、ことをやっていて、なんか、あれ一発で、なんか、あ、こいつはやばいやつだなっていうのが、わかる、キャラクターがとてもわかるっていうのが、すごい、描き方としてはすごい良かったかなっていう感じですね。
なんか僕これ見たとき、グレイマンちょうど見てた日だったんで、なんかすごい被りましたね。
確かに。まあ、作品の量はだいぶ違いますけどね。で、あとやっぱり僕は、なんといってもやっぱ、ピクシー役のオリビア・クックが、 いいっていうところで、うん、まあ、最近だと、あれですね、サウンド・オブ・メタル、
ああ
のルーっていう役をやってましたけど、ね、あの子で、あの、覚えてる人も多いと思うんですけど、まあ、結構彼女の魅力で映画、うん、あの、見てられるっていうぐらいの作品だと思うので、
うん、
まあ、これこそですね、オリビア・クックのピクシーっていうタイトルをつけてもいいぐらいなんじゃないかなっていう感じ、
うん。確かに。
それぐらいのメインを張ってるかなっていうところですね。うん、
オリビア・クックのピクシーだったら、他にピクシーいんのかっていうことにもなりそうです。
確かにね。うん、そうね。で、あとやっぱり、まあ、マスターも言われてましたけど、アイルランドの風景ですかね。うん、まあ、都市部もあのちょっと出てきますけど、まあ、基本的に田舎道とか片田舎の、うん、まあなんもないような風景が多くて、まあ、確かにそのタランティーノ的な、あの、まあ、ドラッグ出てきて、銃が出てきてみたいな話なのに、
うん、
あの、なんでしょうね、印象が全然違うっていうのは、うん、このなんか、あの、バックになってる背景みたいなところも結構大きいのかなっていうところで、うん、まあ、起きてるその、出来事と、その、片田舎的な背景っていうのは、すごいギャップが大きくて、すごい面白いっていうところですね。で、まあ、僕も、あとはこの映画監督、バーナビー・トンプソンって人、名前聞いても全然ピンとこなかったんですけど、
うん、
まあ、僕もこのセント・トリニアン女学院は、あの、僕はかなり前に見てたってことを思い出して、
まあ、そうなんですね。
でも、これもですね、多分僕はワウで、ワウワウで見たんじゃないかなと思って。
ワウワウすごいですね。
そうそう。まあ、全然こっちの方、こっちの方は、まあ、バリバリにコメディっていう感じ。
うん、
確か、あれですよね。あの、イギリスのコミックかなんかの映画化みたいなやつなんで、
うん、
ね、もう、結構、今見るとキャストとか豪華ですけど、
うん、
あの、まあ、すごい、うん、ストレートにコメディって感じで、うん、あの、確かシリーズ2作目まであったと思うんですけど、
うん、
結構、僕は楽しく見たし、あの、コメディ映画好きな人は、まあ、こっちのタイプが結構知ってるっていう感じだと思います。だから、もしかしたら、今までとかだと、もっとコメディ寄りの人だったのかなっていう感じがしますね。だから、うん、セント・トリニアンズ女学院は、確か、二人の共同監督で、なんかもう一人、今はもちろんこれ、今回のバーナビー・トンプソン一人で撮ってますけど、セント・トリニアンズでコンビを組んでた人は、うん、あの、なんだっけ、ミスター・ビンの人の映画とか。
ジョニー・イングリッシュ。
あ、そうそう、ジョニー・イングリッシュとか撮ってる人なんで、あ、まあなんか、まあ二人ともすごいコメディみたいな感じのイメージが強かったんですけど、まあ今回の、今回のピクシーは、まあ、ややそっちよりは、なんでしょうね、うん、あの、シリアスな方、まあ、振ってて、そこにやっぱコメディ映画得意なところが残ってるっていう感じなのかなという感じがしたかなという印象でしたね。うん、まあなかなか楽しく見れた一本かなという感じしました。
うん、
はい。僕の感想は
以上です。はい。ありがとうございます。さっき言ってた最初の部分で話しますか。なんかネタバレ。
いや、多分、
ね、
いや、なんないと思うんです
けど。あ、大丈夫ですか。
あれ、ピクシーが最初空港で、ある、はい、あの、男を待ってるじゃないですか。
はい。
で、来ないから、また、街に戻る、ですけど、うん、
はい、
そこで、なんか、クラブみたいなとこに、そいつを探しに、行くんですね、
うん。はい。
で、そこで、あの、あれですね、あの、この映画で、まあ、三人になる後の二人の男がいて、
うん、
で、そこで多分ピクシーのことを見かけるっていう感じなんですけど、なんかそこにもう一人男がいて、あの、
うん、
あの女はやめておけみたいなことを言うじゃないですか。
はい。
あれって誰だか。
確かにね、まあ、あれ出てこないですもんね。
いや、あれ、なんか、他に出てこない人物ですかね。なんか僕、あいつが誰なんだろうっていうのが分かんなくて。
僕はなんか勝手に狭い村みたいなとこだから、なんかまあお互い知ってんのかなみたいな。学校とかで。
ああ、そうか。なんかね、あいつ誰なんだろうってのは全然わかんなくて。そこをね、見直してもわかんなくて。
確かに。
あ、こいつかなと思ったら違うなっていうのがあったりして。なんかね、なんか、あそこわかんなかったんだよ。でもなんか写真のこととか言ってくれるのは、
うん、
あの男なんで、なんか関係すんのかなとか思いつつ、いや、なんか関係なさそうな人物ではあるな、みたいな感じがして、なんかね、そこら辺がわかんなかったですね、なんかね。うん、
まあ、結構不思議というか、サブキャラだけどちょっと面白い、ちょい役みたいに結構出てきますもんね、あの、
うん、
シンプルやけど、なんかいいやつみたいな。
うんうんうん、
最後ちょっと、なんかあるみたいな人とか。
だから、なんかもしかしたら、その、イギリス本国とかの人が見ると、
うん、
なんか結構、あの有名な役者とか、あの
あ、
なんかね、日本でもあるじゃないですか、日本映画でもあるじゃないですか、はい、あのちょっとした役で結構、うん、あの有名な役者とか、
うん、
あのまあ、それこそミュージシャンとか、あの
うん、
あ特別出演みたいな感じで出てきて、なんかちょっと面白いことを言うなっていうような場面とかあるのかもしれないですけど、
うん、
なんかそういうのなんだ、だと、まあ、僕らちょっと分かんないなっていう感じはあるのかもしれないなっていうところですね。
うん、あと面白いシーンとしては、
うん、
ピクシーの家に初め行った時に、
うん、
写真、ピクシーはなんか写真を撮るみたいな、
うんうんうん、
その写真のところがちょっと意味分かんないなっていうのもあったんですよね。これもどういう意味なんだろうっていうか。
あ、ま、でも、もうあれで終わっちゃうのかなと思ったら、一応ね、最後
につ
ながるっていうのは、ありますよね。
うん、
あれ、もうあんだけなのかなと思ってたら、忘れた頃に持ってきたら、みたいな。やつがありましたよね。うん、あと、やっぱりそのマッサーが言われてた、あの、はい、一筋縄にはいかないみたいな、その、
うん、
人物とかの関係性の部分だと、その、ピクシーの家の、あの、家庭事情が少し複雑で、うん、
はい。
なんかそれによって、なんでしょうね、敵対関係みたいなやつがものすごく複雑になっているってい
う
感じですよね。なんかね、
なんか最初読んでくれた、はい。
うん。その、わかんないですよね。あれ、どういう構成なんだろうっていうのがね、うん。
なんか概要でその、若い女性ピクシーは母親の墓にある復讐を誓うって書いてるじゃないですか。
うんうんうん、
これも書いてるからあれですけど、見てる場合って、最初の部分あんま覚えてないから、
うん、
あ、そこに繋がるんだみたいな、
そう。
部分はあるんですよね。
だから途中まで、あ、その復讐っていうのがどういうものなのかが全くわかんない。
うん、わかんない。
ですよね。うん。だから、まあ冒頭のその発火、を見てるシーンはあるんだけど、
うん、
なんか、忘れちゃってんのかなってぐらい、その、あんな要素は出てこないし、
はい、
うん、もうそこがね、まあ、その家族構成みたいなところとも繋がるんですけど、
うん、
そこがなかなか複雑だなっていうところですよね。
うん、あれ、無駄にアレック・ボールドウィンとか使う必要あったのかなっていうのをちょっと思ったんですけどね。
確かに。まあ、大物みたいな感じで出てきますね。で、なんでだろう、なんか繋がりがあるのかな、
うん、知り合いだったりとか、なんか前の過去作で出てるとかですかね。うんうん、でもあれですもんね、あの、聖トリニアンズ女学院でもあれですもんね。
うん、
なんだっけ。コリンファースとか出てますもんね。
そう、そこら辺はだからあのいわゆる多分ちょっと有名になる前のコリンファースだと思うので、うん、あの結構今見ると有名な人が出てるなっていう感じですね。うんうん、アレック・ボールディンはよくわかんないな。イギリスの映画だしな、これな。
そうですね。
うん、
アレック・ボールディンでなんかちょい役でちょっと出てきたりしますよね、あの。
うん、
なんだっけ、あの、ブラック クランズマン、
はいはいはいはい、
でもなんかあの劇中の中で出てくるテレビのなんかあの人種差別主義者みたいなやつでだけで出てきたりとか、ちょっとだけで出てきたりするなっていう、う
ん、なんかね、あの何でしたっけ、トランプのモノマネかなんかでね、なんかちょっと、
あー、なんか
息を吹き返した感があって、なんかそれで結構なんか、ちょいちょい使われてんのかなと思ったんですけどね。うん、まあちょっと去年あたりの時点で、うん、今後どうなるかわかんないってところではあると思います。
そうですね、うん。彼が悪いわけじゃないかもしれないです。
こういうね、うん、スタッフのっていう話もありますけどね。
うん
なんですかね、うん、まあでもオリンピアコンクはいいなって感じです
ね。うん、まあ、なんかあの、
うん、ファムファタールっていう感じよりはもっとなんか若くて、
うん、
なんかキュートな感じの女優さんなんですけど、
うん
うん、なんかあれですね、あの主演で全然やっていけるっていう感じ。
あ、そうですね。
うん。で、素晴らしいですね。
なんかちょっと現代っぽくもあるのかなっていう気もしましたね。うん、なんかその、3人の関係性で、まあ、彼女が一番、まあ、強いっちゃ強い感じっていうのが、うん、ファムハタルでどっちかというと、こう、女性を前面に押し出す感じもあるじゃないですか。昔の感じだと。
うん
うん、そういう感じじゃないところが、ちょっと現代っぽくしてんのかなっていう。
ああ。
のは
そうですね、まあ、なんか女性っていうところを武器に使ってるけど、
うん、
それ以上になんか策略として上手みたいなところで描いてるっぽいですよね。
うん
まあ、常になんか上手なことをやってるみたいなところで。うんうん、そうか。じゃあ。この夏からはそうか、ドラマで有名なんですね、きっとね。
あ、そうですね。
うん、
結構重要な役っぽいんで、
うん、
はい、これからまた、はい、有名になっていくかもしれないですね。
なるほど。じゃあ、ワウワウで見るのもいいタイミングかもしれないんで。
ああ、そうですね。確かに、8月から始まるんで。
うん。
うん、
あれですね、まあ、この、ピクシー復讐と逃亡は、まあ、実はその、ワウワウオンデマンドの、あの、はい、ジャパンプレミア、これもジャパンプレミア作品なんですけど、
うん、
まだ始まったばっかり。
ああ、そうですね。
で、多分本当に日本で見られるのは、このワウワウだけなんじゃない、ワウワウオンデマンドだけなんじゃないかなっていう状況で、多分しばらくすると、うん、あの他の配信とか、にも展開するかもしれないですけど、
うん、
あの今んとこ多分ワウワウでしか見れないのかなっていう感じだと思いますね。
うんうん、僕が選んだレアセリフの偽りの方は、まあ、人を選ぶ部分もあるかもしれないですけど、
うん、
本作は結構広い結構人に好まれる作品なんじゃないかなっていう僕気はするんで、
うん、
はい、なんかいろんな人に見てほしいなっていうのもありますね。
うん、なんか、まあ、ワウワウね、あの、多少お金が高いですけど、
うん、
こういう、なんか、希少な作品とか、
うん、
他の配信にないやつとかを積極的に拾ってきたりするんで、
うん、
まあ、あと、まあ、前は録画したりして見てましたけど、はい、この、なんワーワーオンデマンドのサービスがめちゃくちゃ便利なんで、
うん、
あの僕もっぱら今、オンデマンドでばっかり見てるんですけど、
なんか Unext とワーワーを加入してると、
うん、
Unext 新作結構、まあ、ポイントかかるじゃないですか。
うん、
でもそれが結構ワーワーで見えたりするんですよね。
そうですね。
だからちょうどいいあの保管関係にあるかなっていう気がしてて、
ああまさにそれ結構僕メモしながらやってるぐらいですね。なんかね。ワウワウにあるから間違いなくお金使わない。
ポイント使わないでいい。
そうそう
みたいな。
あれをね。で、なんか結構ワウワウのそのオンデマンドの期間が終わると、
うん、
その月末終わりのタイミングで他の配信サービスに移ったりするんで、
ああ、
だからそこら辺をよく見極めないと、だから僕、
うん、
ワウワウで結構月末になると、大体その月末で終わる、配信が終わるサービスが多いんで、
はい、
すごいね、駆け込みで見るんです
よ。ああ、忙しいんだよ。
そうそうそうそう。で、ちょっとその後に、アマプラに始まりますとか、いうアナウンスが出ると、ああ、これ慌ててみなくていいわって思って、見送るっていうのを、なんか、そういうのを毎月月末やってる感じですね。
ユニクスのポイントとかも月末に来ますからね。
そうそうそうそう。
いろいろ忙しいですよね。
そうそう、ね。だから忙しくてね。まあ、これ収録してるのね、4月31日なんですけど。
確かに。
昨日だから、悪化存在せずを見て、今日は、同じく今日で、ワウワウ終わり、韓国映画の予告損とかを見たりしてね。
ああ、
ね。見てましたね、僕はね。
忙しい。
もうね、しかもなんかね、あれなんですよ。今までって、その、ワンワンオンデマンドで終わるタイミングが、結構遠い日付でも、何月何日で終わりますって出てたんですね、うん、
はい。
で、なんかね、表記の仕方が変わったらしくて、今は、90日以内に終わるやつが表記されるみたいな。まあ、Unext もそうなんですけど、なんかそれと同じシステムになったらしくて、なんかね、遠いやつがよくわかんなくなってしまったんで、予定が立てづらくなったっていう。
あ
すごい、計画的にオンデマンド見てたんで。
あすごいな。僕結構もう、ダダ漏れですからね。
めちゃくちゃリストアップして見てたんです
けど、
そこはね、前のシステムに戻してほしいなと思う。
あ
うん、
外でも見れるようになったっていうのは大きいですけどね。
あ、そうですね。
ダウンロードして。
ダウンロードでかいですよね。
うん、
まあ、今までまあまあ、大した通信量でもないんで、別に 見えちゃうって言えば見えるんですけど、
うん、
まあ安心して見れますよね。なんかね、ダウンロードしちゃうとね。うん、通信状況悪いところでも見れるしって感じ、
うん。
いやなんか、長年これダウンロードできればいいのになって思ってたやつが、
ああ。
なんか先週かなんか、アプリの、バージョンの番号がすげえ一気に上がったなって思ったら、なんか、大幅アップデートが来たんだなと思ったら、来たかなと思ったら、本当にダウンロードできるようになったんで、これはいいなっていう感じです。しばらく使おうかなっていう感じですね。うん、はい、ワウワウユーザーでも、オンデマンド使ってない人って結構いるような気がするので、すごく便利ですよっていう
ところ。確かに。
なんで、僕は入院生活してる人もすごくお世話になった。
ああ。
ワウオンデマンドなんで。
僕は娘がテレビ結構占領してるんで、オンデマンドあるからすごい楽ですね。
あ
パソコンで見れるっていう。
ね、それこそね、スポーツだとリアルタイム配信とかもあるし、
ね、確かに。
うん。いやなかなか便利ですね。はい。なんで、使ってない方もぜひ使っていただければということで、今回やってみましたってところですね。
はい。
はい。というわけで、ディギンワウワウオンデマンド、今回はピクシー復讐と逃亡について話してみました。まさ、ワウワウの回に2回分ありがとうございましたってところ
。いや、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、ニギンフィルムフェスティバル、次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。